明けましておめでとうございます。
クラブおめでとうございます。間が悪かった。
大丈夫よ。と、クラブさんの時へようこそ。はい、トークラブは都市伝説に通じた3人が実際のニュースを通して世界の裏側で何が起こっているのかを考えようというクラブです。みゆきです。
明けましておめでとうございます。クロケンです。
青いのイルカファイナルアンサー、明けましておめでとうございます。
はい、ということで、はい、明けました、はい、ね、そのままですね、お正月の話とかいろいろしたいんですけども、はい、そう、前回の話が、まあ、熱がまだ残っているというか、はい、そのまま続いて聞いていただければ、
はい、そうですね。どこまで話しましたっけ？
どこまで話しましたっけ？
エリック・ディベイの話ですね。
あ、そうです。
エデンメディア見るならどうのこうので、ゴープロの話から。はい、で、まあ、その、もうそのまま続けますよ。そのまま続けます。大丈夫ですか？
年超えました？
大丈夫です。
はいはい、まあ、年越えたんですけど、そのまま話しますね。はいはい、まあなんかそういうのがあってですね。うん、で、なんかエリック・デュベイの、一番最初、下巻かな上巻かどちらかなんですけど、うん、最後の、映像に、シンプソンズの映像が出てくるんですよ。うん、はい。で、そのシンプソンズの映像では、めちゃくちゃフラットアースをしてる映像がバンって出て、
アニメ。
アニメのシンプソンズです。うん、はい。すごいな、みたいな。うん、はい。とか、なんかその、フラットアースって一言で言うと、絶対ないやんって思うんですけど、うん、じゃあ太陽と月の関係性ってどうなってんのって話になるじゃないですか。うん、で、この太陽と月の関係性の話をしたときに、僕たちの感覚、知ってる感覚では宇宙を回ってるみたいな話。
はい、
で、はい、地球が自転してて。
地動説ですね。
はい。じゃなくて、赤ちゃんのゆりかごの上に、おもちゃ回るじゃないですか。
はい。はい、メリーゴーラウンド
みたいな。
メリーなんとかって言うんですよ、あれ。はいはい
はい。はい。あれ回るじゃないですか。はい、トイストーリー1でバズが一発目に無限の彼方へさあ行くぞした時に、背中引っ掛けてウィーンって回る。
みんな魅了したあれですね。
あ、そうそうそう。はい。はい、で、どうだの後の、はい、はい。まあいいんですけど、はい、ああいう感じで月と太陽の関係性があるっていう。だから真上をこう回ってるだけみたいな。
はい。
はい。
はい、同じ方向に対極にいながら、はい、等間隔でずっと回っている、はいはい。
で、なぜなら、これ最近すごく証拠映像が上がってるんですけど、
はい、
太陽の裏に雲があるとか、
はい、
月の裏に雲があるんですよ。
うん、
はい、
これ、おかしいじゃないですか、
うん。私たちが見るところから言う裏ですか？
そうです。
ほうほうほう。
だから僕らが見る、太陽があるじゃないですか。眩しいと思って見えへんけど、はい、サングラスとかかけてみると見えるわけじゃないですか。
はいはい、
その裏に雲が流れてるっていう。
えぐいですね。
っていうことは、太陽と月って地球外にあるもんじゃないのっていう話になるわけですよ。
めちゃめちゃ遠いって言われてます
もんね。そう、1億5000万キロメートルぐらい離れてるから。
ああ、はい。なるほど。
で、おかしいんですよ。で、もし、太陽が、で、1600億度、みたいな。
そう、すっごい暑くて。
めちゃくちゃ暑いみたいな。絶対マントルがあって近寄れないみたいな言ってるじゃないですか。
1万6000
ですね。
あ、1万6000か。じゃあ、もしそうなったら、宇宙は寒くないんですよ。
はい。
はい。
へー。
だって、もし太陽が常に、はい、その辺を暖かくしてて、地球もすごい離れてんのに、はい、地球にこんだけ暖かい。
暖かい。
なんていうんですか。空気、日光というか、はい、送るんやったら、はい、ここだけにまっすぐ当ててるわけないんですよ。はい、全方向に当ててるわけじゃないですか、太陽って。
はい。
じゃあ、宇宙全体とは言い切れないですけど、はい、ある程度まだ絶対あったかいはずなんですよ。地球の外ぐらいまでは。
はい。
でもなぜか地球の外ってめちゃくちゃ寒いって言われてるじゃないですか。
は
い。この時点でおかしいっていう。
しかも、量子的に言ったら、その太陽の周りってめちゃめちゃ暑かったとしたら、うん、地球がそもそもその周りを回れることを説明できないですよね、物理学的に。
なるほど、なるほど。
しかもその、何ですかね。その、前回が例えさせてもらった太陽と地球、うん、その、原子核と電子、うん、この関係ってその、この銀河にも応用できるんですけど、うん、前回も言ったように、その、一個の原子核の周りを、円を描いて、くるくる回るのって、物理学的に説明できないんですよね。
うん、
ただそれを、その、不特定の波を打って、回るやったら説明がつくみたいな。まあ視覚的な意味で言ったらそうなんですけど、実際見たら全然そんなになってないですよ。ただそういう直感的に言うとそうなんですけど、それはそのフラットアース説でいう上に太陽と月がくるくる回ってるっていう、この原理やったら説明できるんですよね。
まあプロペラみたいな感じ
で。プロペラみたいな感じで。そもそも、だから地動説は、物理学的にまだ全然説明できてないっていう。
ああ、でもそれを知ってるという。
あの、物理学でも説明できそうななんとなくの式を、説得力ある風に、誰でしたっけ、コペルニクスじゃなくて、なんか誰かが言ったんですよ、昔。
うん、
そう言った瞬間に、あ、それいいやんってなって、あの、地動説、フラッター説を唱えた人たちが、もうみんな、押し入れにしまわれたっていう。うん、
なるほど。
はい。
ちなみにその太陽がもし、もしなんですけど、僕らの、あの、当たり前でいくと、あの、月は太陽に照らされて光るっていうじゃないですか。
はい。
で、あの、これは科学的に証明されてるんですけども、
うん、
あの、太陽の光ってあったかいじゃないですか。
あったかい。
でも、夜になって寒くなるじゃないですか。
はい、
あれは月の光が寒いらしいですよ。
へぇ、
夜になって影に入る方があったかいらしいんですよ。
夜になって雲、はい、曇りの日ちょっと寒いかあったかいかちょっと検証しよう。
はい。
確かに、
はい。
なんか月見えない日とかあるじゃないですか。
はい。はい、
ね、12月とかに曇り多かったし。
はい。はい、で影になってる方があったかいというか、だから、あの、昔の人たちはみんな森の洞窟とかに入って温まるじゃないですけど、風が来ないし、あの、月の光も浴びない。で、あの、天日干しにして、例えば乾燥させたものって食べれるじゃないですか。うん、
はい。
じゃあ、その、もし月の光が太陽に照らされてやったら、太陽の光じゃないですか、それって。
はい、反射。
はい、反射したもん。うん、でも、月の光に置いとくと腐るっていう。
食べ物は。逆にですか？
そう。
じゃあ、負のエネルギーってことですか？
負のエネルギー。まあ、一点、そう見てしまうと負のエネルギーやけども、
はい、
例えば、その月の光を得て、
はい、
パワーがある、パワーストーンとかもあるように、
はい、
なんかそれが一概に負っていうわけじゃなくて、
はい、
その光を浴びて強くなる人もいる。例えば、まあ、東京なんかで言うと六本木とか、多分そうでしょうね。
は
い、
ああ、なるほど。
きっと。はい、そういう人たちは、あの、月の光を得てパワーを得てる。
はい、はい。
というか、
はい、逆に。戦闘民族じゃないですけど。
あ、みたいな感じになる。だから、まあ、言ってしまえば、イメージ、やっぱり、力とか、パワーとか、そういうところになるじゃないですか。でも、太陽って、太陽に当たってる人のイメージってもっと違うものがあるじゃないですか。
うん、
優しい。力というか。
子供とかね。
はい。
穏やかな。
包み込むみたいな。
はい。
はい。まあ、それぐらいの、あれで、もともと全く別物っていう、太陽と月は。で、はい、自分たちで発光している。
はい。
だ月は絶対に表面しか見せへんのはそういう意味。
なるほどね。なんかさ、あの、花でさ、夜になると閉じて、朝になると開くみたいな。
うんう
ん、
はい。
朝がほだっけなんか、はいはい、朝あるじゃないですか。
はい、はい。
あれってちょっと思ったのは、夜の、そしたら光を受けないために。
多分そうだ
と
思います
。はい。防衛反応。
逆に。
うん、うん、うん。
かなって今、なんか思って、今の聞いたら。
あ、でも、はい、あるんじゃないですか。
じゃあ、宇宙に行ってるスペースシャトルってどうなのって話じゃないですか。
うん、うん。
で、宇宙に行ってるって言われるスペースシャトルって、結局、こう、真上に上がってるように見せといて、
うん、
実は斜めに飛んでるだけなんですよ、途中で。
ん
ー、で、海の方とか、全然砂漠とかの方に飛ばして、
はい、
そのまま落としてるっていう、ドンって。でも、僕らが知ってる映像って、
うん、
真上に飛んで宇宙に行くじゃないですか。
はい、
あれはもう映像に差し替わってるんですよ、作られた。
なんでその夫婦に、あれなんですか？
宇宙に、うん、行くじゃないですか。
うん、
例えば、
うん。
じゃあその間、うん、宇宙、そのオゾン層とかどうのこうの地球の惑星を飛び出る前ってすごい熱がかかるらしいんですよ。
はい、すごいストレスかかるみたいですね。はい、
で、すごい熱くなって何万度とかになるらしいんですけど、
うん、
地球上にその何万度を、うん、に対応するメタルっていうのはないらしいです。
あ、それなんか聞いたことある。はい、大気圏だって、はい、だから隕石が出
て、はい、溶けて。なんか、ね、ちっちゃい石になるっていうじゃないですか。
大気圏でね。
はい。だそれぐらいの、強いメタルっていうのは地球上に存在しないから、
確かに。
そもそも抜けることが不可能っていう。
はい。
はい。
へー、知り合いに宇宙飛行士いないかな。
はい。で、
期待
だから、そもそもレッドブルチャレンジっていうのも、全部映像で作られてるものかもしれないっていう。
あ、
前回言った。
なんか、宇宙に行ってないから。ツルーマンションみたい。
はい。まじそうなんです
ね。いや、だから、その、はい、フラットアースで、その球体型の、
はいはい、
カプセルみたいな、ポンって入ってるって言ったじゃないですか。はい、
うん、
あれも、その、月と太陽が回ってて、
うん、
で、実は円錐になってて、
うん、
上に行けば行くほど遠い惑星なんですけど、それが13層に分かれてるっていう。
あ、う、あ、ん。
言ったら、歯車が、ちょっとこれ、口で説明するとむずいんですけど、
うん、
その、円錐、円柱か。
うん、
円錐、
三角になってるやつだろ？
そうですね、三角の、は
い、最終的には。
帽子みたいになってるやつ。はい、あれを何層、13層に分けて、その一層ごとに、歯車がこうやって何個かついてる感じですね。
うん、
で、その層ごとに、水金地下木土天って、惑星が並んでて、
はいはいはい、
その理論で、 惑星をこうやって回して、うん、例えばちっちゃい歯車で回ってるのやったら、その、一年が短いとか、うん、っていう理論やったら、物理でめちゃめちゃ説明できるっていう。
あ、そうなんや。
で、それの実際その、一個こうやってハンドルをちょこちょこって回したら、一個の歯車が動いて、全体が歯車が動いてみたいな、おもちゃとかあるじゃないですか、うん。あれの原理で地球はできてるんじゃないかっていう説も見つけて。まあ、インターネットなんで神秘はわからないですけど、博士は。
面白いね。もしそれが本当だったらさ、はい、ひっくり返るね。
いや、そうなんです。で、これ、気づいてしまうと、うん、じゃあ自分たちは地球って、そもそも丸の中に生きてたと思うねんけど、なんでこんな平らのところに生きてんのって話になるじゃないですか。
な、
う
ん、は
い、で、そうなった時に、うん、気づくんすよ、いろいろ、うん。なんでこんなに嘘つかれてたんだろう、みたいな。じゃあ宗教って何なのとか、
はい、
じゃあ今まで自分たちが習ってきたことは何って、すごい全部嘘つかれてるやんってなって、うん、いろいろ目覚められるのが困るから、こういう風に球体にして隠してる。
え、なんかそう思ったの、平らにを隠して何か不都合があるのかなって、はい、まずそこだけフォーカスすると、
はい、全部疑っちゃうっていうところですね。じゃあ僕たちは何のために生まれてきたのって、誰から生まれてきたっていう。
え、でも
進化論、
正直に言えばいいじゃん、は
い、いや、正直に言ったら不都合な連中がいるから
そっか、
はい、そうなんですよ。で、それにいっぱい利権問題とかいろんなことが重なってるから、ちなみに僕たちは宇宙の、まあ、その、はい、資料っていうのは必ず NASA を通してじゃないと見れないんですよ。
うん、は
い、
ああ、そうですね。
で、この NASA が毎年発表してる、
はい、
その地球の外からの写真っていうのがあるんですけど、うん、いろんな惑星 NASA が写してるんですけど、うん、その外からの写真って、毎回、国の大きさが違ったりするんですよ。
雲とかも同じ雲がめっちゃ
あったりとか、
コピペして貼ってあったりとか。
うん、で、しかもそんなずさんな仕事する。はい、
で、しかもそんな雲の中にセックスって文字が書かれてたりするん
です よ。ああ、はい、サブリミナル効果。
はいはい。
へ、
は、
え、
い。で、そういう風なんしたりとか、
はい、
で、あとはたまたその衛星じゃあいっぱい打ち上げてるやんって、うん、でその衛星を設備してる宇宙飛行士の映像とかあるんですけど、
うんうん、
ないワイヤーをこうやって引っ張ったりしてるんですよ。パントマイムしてるってことですね、映像の中で。
へぇ、
だから、これ、何引っ張ってんのみたいな、
うん。
でも実際は、そのプールの中で、
うん、
大きなプールの中で、グリーンバックで撮影してる映像を、全部 CG つけてやってるっていう。な、
う
んでかって、その泡とかもいっぱい入ったりしてるらしいんですよね。映像の中に。すごい映像を解析した人がいて、それを見ると。
ヒンドゥー教でしたっけ、うん、とか、フラットアース説もいっぱいあるんですけど、うん、そもそもフラットアースじゃなくて、蛇の上に亀が歩いてて、亀の上に象が乗ってて、象の背中に僕らのフラットアースが乗っかってるみたいな、説の、
うん
うん、記事が、確か3文明ぐらいの、遺跡から発見されて、その他は普通にシンプルにフラットアースやったりとか、うん、でも形が全部一緒なんですよね。
必ず亀がいて象がいてね。
はい。
うんうん、
なんかその地底人説はどうなるの？そしたら
多分あると思います。
フラットアースが熱いってこと？
その多分ドーム型になってるって考えてもらって、で、うん、だ時計みたいなもんですよね、きっと。
ああ、なるほど。
で、この下の部分に何かその、うんうん、僕らの知らない何かがあるんじゃないか
って。クラゲみたいな感じで、下の部分になんかやっぱそういう機械じゃないけど。うん、
多分あると思います。
いろいろあるんじゃないですかね。
いや、それがすごい高度な文明で、なのかわかんないんですけど、
うん
はい。その上に上がるための装置かもしれないですね。うん、
で、これが、すごい繋がるのが、山がない説。
山
に、すごい繋がるんですよ。その森がない説ですね、いわゆる。大昔その地球上にあった、その、もともと僕たちが山とか、木とか思ってるものっていうのが、
あるやんって思っちゃいますよね。
はい。
ある。
で、山とかって岩でできてるやんって思うんすけど、その、なんていうんですかね、大きな、まあ日本にはほぼほぼないんですけど、まあ山、富士山とかいっぱいあるんですよ。でも、その中でも、世界でオーストラリアのエアーズロックとか、
はい、
あと、どっか忘れたんですけど、デビルズタワーっていうのがあったりとかするんですけど、すごい大きな岩山があるんですけど、
はい、
それ、溶岩、大昔に山が噴火して、溶岩が溶けた後になった形ですってなってるんですよ。
はい、
その岩がすごい。
はい、
でも、外側は全部、綺麗な六角形を描いてるんですね。
はい、
全部。綺麗な六角形を描いてて、で、真上から見たら、まんま切り株なんですよ。
木を切った時と同じ繊維の、木を切っても六角形の繊維で全部作られてるんですよね。
そうなんですよ。あの、木っていうのは、
はい。
なので、真上からガーンって切ったんじゃないかっていう、 大きな木を。
切り株ってことじゃん。
はい、切り株です。
私たちが山と思ってるもの。
はい。実は富士山も山と思ってるけど、富士山とかも、その切り株説があって。
うん、はい、じゃあ木は何今ある。
今もう雑草です。
はい。その世界で見ると、はい、すごい雑草のレベルのの。
産毛ですね。
産、は、毛、いはい、
のものなんですよ。
何年もかかるやつが。
映画のアバターですね、はいはいはい、まさに。本当にあの世界。
令和の木。
うん。
はい。
その一番大きい木っていうのが昔あったエベレストとか。
ああ、エベレスト木なんだ。
山なんですけど、はい、でもあの尖ってる山っていうのは、その当時、その、なんていうの、木、切ってた人がいるんでしょうね。
はい。
多分もっと大きい種族なんですよ、僕たちよりも余裕で。
あの日本でいう昔のダイダラボッチ、デイダラボッチ。
デイダラボッチ。
って言われてる大きさ。はい。多分アルザル人とか言われ、アルザル人じゃないかな。
ネフィルムはさ、3メーター、4メーターって言われてたけど、はい、そんなもんじゃないん
ですよ。多分30、40とか。
もう一大きいと思います。
地球足りなくない？
はい。多分、もともとの、アヌンナキとかの、あれかもしれないですよね。
2人しか住めないよ、
そんな。しかも、そんだけの木、でかい、バカでかい木、デビルズタワーとか計算したら、うん、確か上6キロ以上
に入るんですよ、ね。うん、あるある。6キロ以上ある。
そんな質量のものが、ボーンって立ったら、地球がうまく回れんのかっていう話なんですよね。
うん、
炎上で。
だから、球体の場合やったら、無理なんですよ、うん、これが。
そう。バランスが取れない
んですよ。ドーム型やからこそ、できる。
ああ、そこに繋がるのか、
はいはい。はい。そうなんです。
そうさ、サッカーボールの上に、なんか鉛筆刺したら、重りで、
うん。そう、バランスがおかしくなるのと一緒。
ね、ああ、その、ドーム型だったら、すごく広いってことですよ
ね、はい。下が平らな分、うん、どんだけ刺しても絶対に落ちないというか、はい、そもそも宇宙っていう概念がないんですよ。はい、
は
い。っていう説がフラットアースなんですよ。
はい、
宇宙が。
宇宙に浮いてるとかじゃないんですよ。
何？
宇宙っていうのは見せられてるもので、
はい、
もう何かわかんないです、そこのエリアに。まあ、この説が、まあ、仮説なんです、すごく。
うんうんうん、
だから何が何か分かんないんですけど、うん、だから一旦度外視してもらっていいですかっていう話なんですけど、
なるほどね、
はい、でっかいもういっぱいで、その尖ってる山とかっていうのは、じゃあこれどういうあれなんですかってなるんですけど、核戦争とかでぶっ飛んだ木の死骸なんですよ。
あ、
はい、
なるほどなるほど、
はい、っていうのもウユニ湖ってあるじゃないですか、
はい、
もう世界チリかどっかの、
はい、
もうめっちゃ反射するやつ、
はい、
あれとかも水全部引いたら全部六角形なんですよ下、
はい、
へえ、
はい。
綺麗な。
めっちゃ綺麗な六角形の岩が山盛りあるんですよ。
へぇ、
で、もしそれが溶岩が溶けて、石灰化したものやったら、溶岩が溶けた後ってもうブヨブヨなんですよね。
はい。
はい。
うん、
とか、もう全然立証されてるんですよ。
しかも天井から六角形が吊り下がってる遺跡とかあるんですけど、
うんうん、
僕のまあ、そのばあちゃん家の近くも世界遺産に登録されてるところがあって、うん、そこも六角形の遺跡で、天井から六角形がぶら下がってるんですけど、うん、溶岩じゃ説明のつかない物理現象というか、
うん、へー、
溶岩やったら多分ポタポタ落ちて多分下に行ったりするから、はい、そもそも。
なんか切ったやつをその六角形になったままポタポタ落ちるなんてないじゃないですか。
はい、
切ったとかも考えられないし、
うん、
それはもともと木やったっていう。
確かに何のために六角形なんだろうって思うんです、はいはい、
そうなんです。何かがないと絶対無理で、誰かの手を加えられてないと無理じゃないですか。でもそんな昔にそんなわざわざなんで六角形に作る
って、そう、六角形ってなんですね、
はいはい、
っていうあれなんで、もともとは大きい木全部が、だからそもそも岩っていうのがなくて石とか、
うんうん、
でそれは飛び散った、うん、爆撃で飛び散った木の死骸。
なんかさ、ウォーリーって、はい、ディズニーの絵を思い出して、
は
い、
わかります、
あれって地球が一回崩壊した後の、
はいはい、
だからもしかしてもうこの現実が一回崩壊した後の文明で、
はいはい、
もしこの文明がもう一回崩壊したら、はい、さらにちっちゃい人出てくるんじゃない、私たちが巨人って言われるぐらい。
多分それがあれですよ、ラピュタでしたっけ。
おうおうおう、
ラピュタじゃない、ナウシカ。
ナウシカ、ハウル、はい、じゃなくて
ナウシカの世界ですね。
虫ね。
はい、そうです、でっかい虫じゃないですかあれも、うん、でも元々は人間たちがもっとでかくて、で、ナウシカたちがちっちゃいっていう。
あ、ナウシカもちっちゃい話なんだ。
はい。はい、
見たことなかった。
だから、それで崩壊したけど、まあ、生き残りが、うん、作ったって言われるのが、これ一説なんですけど、
うん、
ウーニエンコで、六角形で、うん、あれバカでかい土地じゃないですか。うん、あれって、実は設計図になってて。
うん、あれが、下が？
この地球の設計図になってて。
ほう、ウーニが。
ウーニエンコが。で、それが、昔生き残った人が、核とか、核融合っていうのは最終的に行き着く、テクノロジーなんですけど、それをどう使いこなすかで、どんどん派生決まっていくんですけど、で、その核融合の実験の、残骸が、あれですよね、 あの、ドルさんがおっしゃった、その森が吹っ飛んだりとかした、うん。それを二度と起こさないようにするためにの。
レシピが書いてあるの、
ね。レシピが書いてあるっていう。まあ、これ一節です。
ああ、すごい、はい。インスタ映えとか言ってる場合じゃないね。
はい、いや、もう映えどころじゃないですよ、あれ、はい。みんな世界の設計図をバーってアップしてるんで。
あの、木の死骸ですね、はい。めちゃくちゃ綺麗ですとか言ってるけど、死骸なんですよ。自然の死骸がいっぱい。もっと、本当はもっと綺麗だったっていう。はい、
しかも、木ってみんなが思ってる木くずとか、うん、あれはもう雑草の、うん、昔からした雑草
の。枝の枝。
枝の枝なんですよね。ほんまの本体っていうのは、うん、あの、シリコンでできてて。うん、今シリコンって今一番使われてるやつやと思うんですけど、うんうん、あの半導体って呼ばれる、もう調子がいいやつですね。
はい、
あの、導体ってあの、鉄とか電子をめちゃめちゃ通す、はい、あの、物体で、
うん、
で、導体やと電気を通しすぎるっていう。で、逆に、じゃあちょっと少なくしようと思って絶縁体っていうのがあるんですけど、はい、絶縁体っていうのがゴムで電気を通さない物質なんですけど、その間があればいいなみたいな。
うん、
それが半導体っていうんですけど、
はい、
ダムみたいな感じですね。
うん、
あの、一気に水を流すんじゃなくて、ダムみたいにちょろちょろって電子を調整して流すから、莫大な電力を使わなくても、うん、必要な量だけ電気を使えるっていう。
なるほどね。
半導体にすると。
半導体にすると。それでエネルギーをだいぶ、まあ、フリーエネルギーあればそもそも、そんな関係ないんですけど、
うん、
それで調整できるっていう。
なるほどね。
それの物質でできてたんですけど、そのシリコンっていうのって、その半導体の、役割だけじゃなくて、巨大なメモリーになってるっていう。記憶をそこに蓄積できるメモリーになってて、
テープレコーダーみたいな。
はい。で、それを昔の人々、アバターでもそうですけど、
うん、
魂が宿るとか全部繋がってるって言って大きい木を拝むじゃないですか、
うん、
それもそこからの話で来てるんじゃないかなっていう。
何かにその記憶というか、
はい、
アバターを見返さなきゃ、ね、うん、
それこそあの木村さんの本でもあの根っこで見えてない部分で一生見れないじゃないですか、
うん、はい、
でもその本体よりもものすごく大きいっていうのは間違いないわけじゃないですか、
確かに。
そこがすごいクラウド状になってたら、もし木たちは全員が繋がってるんですよ、常に、
は
い、
そうですね、
はい、根っこで、
は
い、
確かに。
っていうのがすごい、もうありえへんぐらいでかい大きな木なんですよ、
うんうんうんうん、
そのもしその岩とか山が全部もともとが木なんやったら、
うん、
じゃあそう考えると、じゃあ誰か壊したやつがいるやん、
うん、
っていう話なんですよ、
はい、
ただその壊したやつってのは誰かちょっと分かんないんですけど、これは本当に、
うん、
ただでも神話って残ってるわけじゃないですか、オーディンがどうとか、
はい、
ゼウスがどうとか、はい、ガイアがどうとか、いっぱい巨人説があるわけじゃないですか、うん、
はい、
その巨人がもしかしたらもともと地球に住んでいて、
うん、
それをいっぱい荒らしたり、まあ日本でいうスサノオとかイザナミとかイザナギとかいっぱいいるわけじゃないですか、
うん、は
い、そういう人たちがなんかやったんかなとも思ったりするんですよね、
うん、
だから僕らが思っている地球ベースってめっちゃちっちゃいんですよ、
うんうん、
多分ほんまにもっともっとでかい、
それはあるとも大きい人いたと思う、はい、
で多分僕らが思ってるそのニビル星っていうところから来た遠近リル、うん、そういう、うん、もうもっと前からあの人らが来た時点で山っていうものが存在してたん で、
うん、
であの人らの中でも山っていうのが、
うん、多分もっと
で神話の中で山投げたりとか攻撃の材料を使ったぐらいやったんで、
テュポンね、
テュポンですね、はい、ゼウスが山ぶん投げて、
おなじみ、
それがシチリア島になったっていう、
うん、
はい、
だからあれですよ、そのエンケンリルとかニビルとかも、
うん、
なんか、その発生元、
うん、
まあ、そのニビルがエンケンリルかどうか、僕の勝手な仮説ですけど、これは、
はい。
彼らドラコニアンっていう仮説で立ててるんですね、僕は。
はい、
もしドラコニアンやとしたら、ドラコニアンっていう存在って、
はい、
そういう悪い人たち、
はい、
っていう印象なんですよ、宇宙界隈では。
はい、
だから、その、宇宙界隈でも、悪かったから、この、うん、銀河に、島流しの刑に食らってるわけですよ、この人たちは。
12メーターぐらいある巨大バカ力お化けですよね。
うん、そう。やけど、島流しに食らってる。っていうことは、これよりも強い団体がいるわけじゃないですか。
はい、
でこの団体が、そもそも地球にいたんかな、とか思ったり。
で、塩基塩リルが、もう、そもそも来る前に、ボーボーに生い茂った木とか、うん、シリコン、めちゃめちゃ使えるんで、
うんうん、
を切って持ってって、で、採掘して、
うん、
ボコボコに山とか、グランドキャニオンも採掘の跡って言われてるんですけど、
う
ん
う
ん、
そう、そう
なんですよ。砂漠も採掘の跡って言われてるんですけど。
はい。もう、そうなんです、そうなんです。
もっともっと僕らが都市伝説で知るような、
うん、
昔話以上に。
焼け野原じゃん、今の地球。
うん、そう、そうなんです。だからもう、緑がない星なんですよね。
ね
え。だから何やったかな。宇宙語で、サダスちゃんって言うんですよ、
うん、
地球のことを。
うん。
はい。
確かで、その意味が、悲しみの星みたいな意味で、宇宙では言われてるらしいです。 ほら、あの、宇宙人系の、あの、
はい、
好きな確かな数字の人から聞いてるんで。
へ、はい、さっきでもフラットアース説で宇宙はないっていう説もあれば。
はい、そうなんです。だから宇宙、ね、僕たちが言ってる宇宙っていうのが、そもそも、ああいうものなのか、うん、彼らが言う宇宙っていうのは、また別のさっきの黒犬が言ってた三角錐の、もう一次元上の人たちのことなのか、
はいはい、そもそも多分僕らが定義された宇宙と、彼らの宇宙って全然違うもので、うん、違うと思います。僕らが定義されたものって二元性の世界で作られた、そこに星がある、ないとか、うん、重い、寒い、暑いとかの次元で作られた偶像世界というか、
うん、
なんで、あの、多分そのドルさんがおっしゃってる方、
うん
は、あの、その精神世界の方の宇宙だと思うんですよね。
うん、なんかなみたいな。
言葉は一緒なんですけど、本質が全然違うというか。
あ、調べることがいっぱい出てきた。ちょっとお時間になっちゃったので。
早
っ、
ね、無理やん。
また次回。
うこういう話すんの無理やん。
いや、も
う。
ほんとね。みんな一緒に。
終わらないっ
す。いや、ほんまに終わらない、終わらない。みんなが止まんないから、ね、いつも。すみません、もう飲み
会
ね。
2万回ぐらい開けます。
あの、いつか、あ、そう、あの、新年ね、やりたいことも普通に生配信もやりたいなと思って。あ、そうですね。ちょっと今相談しつつで。
はい。
であとなんかイベントとかもできたらね、永遠に話せるので、
はい、そうですね、はい。
ぜひ生でね、一緒にやりたいなっていうのが、ちょっと、私、個人の2020年の目標です。
あ、僕の夢もあります。あの、あ、生でコメントとかもらって、はい、それに、あの、
返していく、
お答えするっていう。
やりましょう、
生配信。生配信ってことですね。
できます。
生配信で。
はい、では、はい。公式 Twitter、Instagram ございますので、補足説明はそちらでご覧くださいませ。ね、田中角栄の好きな言葉があったので、これをちょっと拝借して締めの言葉にさせていただきたいと思います。はい、白でも黒でもない、知ることが大事。はい、気になったらぜひご自身で調べてみてください。うん、さようなら。
さようなら。
です。